4. 生き方を求めて神学部へ。いずれにしてもその時以来、自分の内なる偽りに素直に対する感覚が目覚めたような気がします。何をするにもまず行きたいところへ逃げてはいないかと自問し、逃げないように心を整え、どうしても逃げざるを得ない時はそれを正当化しないようにして、それに伴う批判や苦しみは当然のこととして受け止める。また、自分が一番悪いと心底気づくまでは、見落としているところが必ずこちらにあるに違いないと自問自答を続ける。そういう修練がその時以来始まったように思います。21歳の時であったと思います。そして方向転換して、神学部に編入学することにしたのです。その頃までに私は、父の後は継がないことは決めていました。さりとて何になるというものもなく、最初に申しましたように職業を考えたことはありませんでした。ただ、どう生きたらよいのか、生き方だけを考えていました。ですから、神学部に入ったのも、気づいた新しい生き方を確かめるためであり、牧師になるためではありませんでした。入学試験の時に口頭試問で、牧師になるのだね、と言われて、ああ、ここはそういう学校なのだと改めて気づく次第で、その気はありません、と答えて注意されました。実は洗礼もその時受けていなかったのです。最近はこういう受験生は珍しくもないそうですが、当時はちょっと考えられない受験生でした。入学後、洗礼は受けました。しかし、せっかく神学部に進んだのに、神学には興味が持てませんでした。ただ文学部の教授、片山正直が担当された宗教哲学がとても興味深いもので、いまだにその時のノートを持っています。この講義一つだけで神学部に入った意味があると思ったくらいでした。神学生としては極めて怠惰な、哲学や文学の本を読み漁りながら、相変わらず生き方を考え、それに悩む日々でした。もっとも1948年に入学した同級生の中には、敗戦で陸軍士官学校、海軍兵学校などを中退した人や、大学をすでに卒業している人たちが多く、戦後の混乱期、真面目に考える人は皆、共産主義かキリスト教に行くと言われた時代でしたから、どの学生も自由に人生を考えるという姿勢で、勝手に学んでいたと思います。中途で進路を変えて退学する人も少なくありませんでした。その頃入学した約30名のうち、卒業したのは半数に満たなかったと思います。皆、新学生としては、あまり良い学生ではなかったでしょう。でも、皆真剣に生き方を求めていたと思います。ですから私にとっては、居心地は悪くなかった。というよりは、とても贅沢な良い時であったのです。問題は、卒業した時に、職業として牧師が待ち構えていることでした。実は、私は牧師にはなりたくなかったのです。もちろん、半数が中途退学する中で踏みとどまって、牧会実習までやっているのですから、牧師になるのだなくらいは思っていました。それに実習協会での経験は厳しいものでしたが、それまでにやったことのある学生運動や社会福祉のボランティアの経験と共通するものがあり、やりがいを十分感じるものでした。聖書に学びつつ、人々と共に生きるのは、仕事としては違和感のない、というよりはむしろ充実感のあることでした。しかし、それを職業として牧師になるのは嫌でした。私は引退後も教会では一会員ですが、仕事として牧師の働きは続けていますから、約55年間牧師として生きてきたことになります。世間からはそう見なされ、 そう呼ばれその通りなのですが、一種の恥ずかしさなしに自分が牧師職であることを認めることはできません。職業が牧師であることを隠しながら生きてきたと思います。どうしても牧師職が好きになれないのです。牧師が神の原理であるイエス・キリストのミニストリーを引き継ぐものであるとすれば、牧師に問われるのはその学識でも人柄でも手腕でも業績でもなくて信仰でしょう。福音が神の救いの力となるのはただ信仰においてのみ、その信じるという牧師本人の主体的出来事が問われるでしょう。つまり誰でもが確かめ得るような客観的な事柄ではなくて、本人しか確かめ得ない主体的な事柄、それが職業の生命として何よりも問われる。それが牧師という職業でしょう。そうだとすれば、牧師とはなんと嘘くさい職業なんだろう。人様のことはいざ知らず、私は自分自身の中身が分かっていますから、そう思わざるを得ないのです。そこで、土の器を神は用いたもうと信じるべきなのでしょう。信じられる方は、それはそれでよいと思います。それが本当なのですから。しかし、私は自分の嘘くささが、内なる偽りが、丸見えで情けなく恥ずかしい。そして、牧師という職業は嫌いなのです。私はガウンを持っていませんし、着たこともありません。祝祷を、あなた方、一同と共にあるように、と祈ったことは一度もなく、いつも私たち一同と共にあるようにと祈ります。安守式に列席しても安守したことはありません。ガウンも祝祷も安守もいずれも神様の側に立っているようで恥ずかしいからです。これは信仰の問題というよりは個人的な感覚の問題でしょう。私の個人の歴史がもたらした過度に自分にこだわった歪んだ人格形成による感覚の問題でしょう。それだけにどうしようもないのです。卒業とともに学校からは当然のように最初の認知として西日本の教会2つと実習していた教会等を候補として示されました。迷っている間もなく有無を言わせずにです。私は前年に母を亡くしていましたので、父の近くにいた方がよいと思って、実習教会をそのまま初任地としました。この時、補教師になるか、ならないかで迷った記憶が全くないのは不思議なのですが、安守令を受けるのは3年先だから、まだ辞めるチャンスがあるという余裕と、実習教会での仕事を続けていくことに、充実感があったからだと思います。しかし3年は瞬く間に過ぎ、聖教師試験に合格しました。安守式の日まで数ヶ月あったでしょうか、この式を受けるべきか否か迷いました。迷いの記憶は今も鮮明にあります。牧師にはなりたくない、あんな恥ずかしい人には言えないような職業に就きたくない、自分には補教師というちょっと中途半端なところで十分でないのか、いろいろ考えましたが、もちろん結論は出ています。ただ行きたくないだけの話であり、その口実を探しているだけのことなのです。決心がつかないまま当日の朝を迎えました。教区総会の会場に行きました。そしてまさにほふり場に引かれる羊のように指揮を受けました。その後で一人一人安守を受けた感謝と決意を告白する段になります。もちろん他の方々はきちんと告白しておられたように思います。しかし私は何も言うことがないのです。それでその時の気持ちをそのまま、受けたくはなかったがその決心もつかず、迷っているうちに時間切れで安守礼を受けさせてもらった胸を言いました。やれやれ終わったと思いながら 昼食会に出席しました。そこで信徒会の代表の方が安守を受けた者にお祝いと激励の言葉を述べられました。その中で最近の若い牧師の中には虚無主義者がいるということをかなり激烈に言われたのです。明らかに私を指してのことでしたが、言われても仕方がないと聞いていました。すべてが終わり帰ろうとしたときに、一人の先輩の牧師が近寄ってこられました。叱られると思いました。新米の私でもよく知っている有名な先生でしたが、同志社卒のその先生はにっこり笑って、君なかなか良いことをよく言ったねと言われたのです。分かってくださる人がいるのかとほっとしました。わざわざ声をかけてくださったご親切が身にしみました。関西学院卒の先輩にはそういう人は残念ながらいませんでした。もちろん安守礼に対するあの時の私の迷いに取り乱した態度が正しいなどとは毛頭思っていませんが、迷いを締め出すような正しさは信仰を似て非なる生命なきものに矮小化していく信仰の自殺行為ではないかと私は思うのです。ピリポの誘いに迷いつつもイエスに近づいていったナタナエルを、見なさい、まことのイスラエル人だ、この人には偽りがないと主イエスは言われたではありませんか。ヨハネ 1-47。 パスカルもパンセで言っています。私はうめきつつ求める人だけを認めると。ともあれ、そういう情けないスタートで私は29歳から牧師を職として今日に至りました。私が申したいことは、牧師になりたくてなったのではないということです。なりたくなかったからこそなったということです。行きたくないところへ連れて行かれってなったということです。行きたくないところへ連れて行かれるという私に示され、そして受け止めた生き方、それに従って生きること、私が牧師であるとはそういうことであるのです。逆に言えば、牧師であることで私はその生き方を生きているのです。外から見れば私は牧師という職業を生きていますが、内においては私はその生き方を生きているだけのことです。私の場合、心の内の生き方の意識の方が圧倒的に強いのです。先ほど職業よりも生き方を意識しているので、職業は牧師と書くことに抵抗があると言ったのはそういうことでした。